先生の本日の題目は逆境はチャンスだです。それでは諸橋康弘先生お願いいたします。
よろしくお願いします。寺泊から来ました諸橋康弘と申します。海の見えるところで、美味しいレストランをやってまして、夕日がとても綺麗なところです。ですね、私と、斉藤ひとりさんとのご縁はついてる神社です。本を読んでですね、去年の今ぐらいから、行ってます。それで、最初は4月ぐらいから行ったんですね。で8月ぐらいまでに 3,4 回行ってるうちにすごい幸せになってたんですね。っていうのはひとりさんが例えば本の中でタンポポが咲いててすごく幸せだよとかって言ってるのを最初は何言ってるのって思ってたんですね。ところが8月ぐらいになると私もひまわりが咲いてるのを見て俺って幸せだなって思ったんですね。それから今までずっとついてる神社に通ってます。で、今日は私の題目は逆境はチャンスだなんですが、私の今まで体験した人生の中で最悪だって思ったことが今の幸せにつながってます。ひとりさんは神様のプレゼントだとか問題は起きないんだとかっていうお話をされてますが、私もそう思ってます。私の逆境の話を、これから2つお話ししますんで、聞いてください。よろしくお願いします。私はですね長岡市に生まれまして現在43歳です。で小さい頃から海に連れてってもらうのが好きで海を見たりとか、遠くに走ってる船を見たりしていいなとか思ってました。あと寺泊に行くとカニがすごく美味しいんでそれも好きでした。で、中学生の時にですね学校 の校内に貼ってあるポスターを見まして、そこに商船高等専門学校って船の船長になる、学校のポスターが貼ってあったんですね。で見た瞬間にもうここだって決めて入学しました。で、そこで5年間船の勉強をしまして、それからですね、私は船に乗って石油を掘る会社で5年間働いたんです。でその5年間働きながら今の寺泊にログハウスを建てて住みたいなって思ってました。でそれがさっきご紹介していただいたレストランです。私が27歳の時に開業しました。でですね私の逆境はですね、それから5年間ぐらいは無事にうまく営業してました。であ んまり人気がないような寂しいところだったんですが、地元の人もいろいろ心配してくれて、こんなところで営業して大丈夫なのって言われたんですが、うまくこうお客さんが来てくれましてうまくいってました。ただですね、私はずっと船の船長になりたかったんですね。で寺泊でカニも好きだったんです。である時ですねカニが取れない時がありまして、で寺泊の魚を売ったりとか魚屋さんですね、でカニを売ったりしてる人がすごい困ってたんですね。でそこにちょうど一隻の船がありまして、でそれを私が買い取ってカムチャッカまでカニを運びに行ったんです。でそれが私 の最大のピンチになっていくんですが、ロシアのカムチャッカまで、カニを運搬する船を買ったんです。でそこに、12、3人のインドネシアの人たちを雇って、でたまたまですね3航海目ぐらいですか、釧路からカムチャッカまで行くんですが、私が乗ってったんです。で船に乗ってった時に最大のピンチが訪れるんですが、船って2週間分ぐらいの燃料しか積んでいかないんですね。で釧路から出港しまして、ちょっと荒れた日なんかが続いて、でカムチャッカには着いたんですが、なかなかカニが取れなかったんです。でずっとカニが取れなくてですね、もう燃料がすごい乏しくなってきたんで帰ろうかって言った時にですね、 取れたからっていうような連絡が入ったんです。で、ただですね、その時はすごい荒れてたもんですから、洋上でカムチャッカの沖で船と船とをくっつけてカニをもらうような作業になるんです。ただその時ですね、まだ荒れてて、なかなかそのカニをこう上げれるような状態じゃなかったんですが、荷物を持たないで帰ると燃料代とか人件費で何千万か損しちゃうんですね。逆にカニを積んで帰ると結構利益になったもんですから、無理をしてでも積んで帰りたいっていうような状況になったんです。で、それで無線が来たんで、そのロシアの船とこう横付けをしないとないんですね。横付けをしてカニをこう移動してもらって帰ってくるんですが、その時にですね、まあ、日本人は私と通訳の人しかいなくて、あとはインドネシアの船員の方たちだったんですが、もう実際にこう相手のロシアの船がいて、でこうつけようと思ってこうブリッジ船のコントロールルームといいますか、操舵するところに行ったら、そのインドネシアの船長がいないんですよ。っていうのは多分怖くなってどっかに隠れちゃったんですね。で、もうどうしてもこう節減して荷物が欲しいわけですよ。で、船中探してもいないんですね。インドネシアの船長なんですが。で、しょうがないんで、私がつけることにして、船って沖で止まってると、こんな風に揺れてるんですね。で、こう揺れてるところに、こう行ってつけないとないんですが、私は船の学校は出てますが、その船は操縦したことがなかったんですね。ただちょっとまだ若かって当時33歳でお金も欲しかったもんですから、どうしてもつけて金を積んで帰りたいって思ってですね、こう船がこう来るときにギューっていってつけようってしたんですけど、海の上ってつかないんですよ。もうこんななってて、そこをですね、2回目にこう来た時に思い切りこうつけてバックしたんですね。そしたらピタッとついたんですよ。で、無事に、まあ、本当にもう神業的にこう来た時にピタッとついて、私こうバックを入れたらピタッとついたんですね。で、無事にですね、20トンぐらいのタラバガニを運ぶことができたんです。そこまではこんな拍手みたいな話なんですが、それから、カムチャッカから千島列島を通って釧路に帰ってくるんです。で、その間3日ぐらいかかるんですが、で荷物を受け取って、で船員は順番にこう休むんですね。順番にマッチって言って4時間ごとに休憩するんです。で、荷物を受け取ってみんなで、喜んで、で帰る途中ですですね、順番に寝てたら、私のことを、通信士が起こしに来たんです。で、何かロシアの船が、大きい船が近づいてきて、花火みたいなのが上がってるよって言うんですね。で、行くと、こう、結構上がってて、停戦命令だったんですね。で、その状況は通訳の、人はもうロシア語わかりますから、すごく焦って、もうマイクがこう震えてるんですね。震えててもうガガガガガガって、今の私みたいに喋れないような状態なんですよ。こんなマイクがこんななってまして、で、それですね、さっき話したみたいに船にそのロシアの船が横付けして、向こうの人たちが5、6人乗ってきたんですね。ボートをつけて乗ってきたんですが、で、その日はですね、その人たちは沿岸警備隊で臨検っていうんですが、海上保安庁みたいなもんです。中は船の中を検査して、一日中いたんですが、結局その日はなんかですね、日曜日で無線がうまく通じなくて、ちょっとビールでもいかがですかって飲んでたら、夕方には酔っ払ってたんですね。で、彼らはウイスキーとかタバコとかもらって喜んで帰っていったんです。で、それで無事に そこの沿岸警備隊のところは終わったんです。でまた釧路まで向かって走ってました。そしたら次の日もですね、またなんか花火みたいのが上がってるよって通訳の人が言ってきたんですが、まあ、2回目なんで今度は大丈夫だよって言ってたんですが、そこが違ったんです。また同じような花火なんですが、今度漁業インスペクターって言って漁師の管轄の人たちだったんです。で私たちのその船の中を見て、いっぱい悪いことしてるねみたいな感じで、その時はすごく重いようなことを言われて、この船では検査できないから次の大きい船に行ってくださいって言われたんですね。でその時も5人ぐらいの人たちが乗ってきて、これが私のチャンスだったんですが、一番若い人、最後に乗ってた若い士官の人が通訳の人に、もしついてったらあんたたち打破されるよって、特に私みたいな、モランスさんみたいなオーナーはロシアでサハリンで木こりになるよって言われたんですね。だからついていかないでって若い人が教えてくれたんですよ。若いロシアの船員がその通訳の人に耳打ちをして、ついていっちゃダメだよって、で自分が見張りの時間になったら反対方向に行ったって言うから逃げなさいって言ってくれたんですよ。で当時はですね、国境とか20海里問題とかすごいうるさい時代で、船が沈まされたとかって結構よかった時代なんですよ。で、その若い船員の人の見張りの時間になったら、船って洋上だとどんどん離れていくんですね。こうすごく近くにいたとしてもどんどんどんどんこう離れていくんですよ。でだんだんもう視界には入らないぐらいなところになっていって見えなくなっていくんですね。で見えなくなってその、若い船員の見張りの時間になったら一気に逃げて帰ってきたんです。一気に逃げて帰ってきて釧路の港に帰りました。これが最大のピンチなんですが、その時ですね、もう私はその船を帰ってすぐ売りました。で、金額にして5、6千万損をしたんですが、その次に出てくるチャンスなんですけど、結構たくさんチャンスっていう部分がありまして、一つはですね、その私に船を買うとき出資してくれた人、その人がですね、別な社長を紹介してくれたんです。別な社長を紹介して別な事業をやりなさいっていうような話をされて、で私をカムチャッカにその船を売りに行った時にですね、カムチャッカの売り先が地ビールを作ってる会社とホテルを経営してる会社だったんです。で、私はそれからしばらくそういう事業をするんですが、その同じような職種をやってました。ビールを作ったりホテルを作ったりっていうようなことをしました。で売りに行った時にですね、すごく簡単にビールを作ってたんですね、ロシアの人たちが。おばあさん、ちょっとこう 太った人が麦をこう担いで簡単な設備でビールを作ってました。でそんなのを見て、あ、ビール作れるんだなって思いまして、寺泊まりでビールを作ってました。それが一つ目のチャンスで、もう一つ目のチャンスはチャンスと言いますか、例えばもうその時私はすごい経済的にきつかったんですが、私の友達の中で、自分のなんか貯金を300万使っていいよとか言ってくれた人がいましたし、私 の最大のチャンスだったのは、さっきちょっとご紹介していただいた私の今の家内がですね、当時の私の状況を見かねて結婚してくれるよっていうようなことを言いまして、それが最大のチャンスかなって思ってます。ですね、それからですね、もう一つ私のピンチはですね、去年の、地震の時なんです。10月の23日の地震が次のピンチで、私の両親は長岡に住んでるんですが、やっぱりすごい被害を受けてたはずなんです。で私はその夕方にその両親の家に向かうことができずに、次の日の朝向かったんですね。でその道中はついてるついてるとかって言いながら 大変な状況なのに、あの道路が歪んだり電柱がこう倒れかけたりしてる中ですけど、向かってついてるついてるから大丈夫って言いながら、あの長岡の自宅に向かいました。で そんな状況の中でもですね、あの、まあ、両親は着いたら無事で、あのコンビニの弁当かなんかはあのろうそくをつけながら食べたんですが、あのつけながら食べて、で今まであの私が伝えられなかった感謝の気持ちを両親に伝えたんですね。あの今まで育ててくれてありがとうみたいな話を今までしたことがなかったもんですから、あの伝えられたことがあのチャンスだったかなと思います。であのその暗い中でろうそくをつけながらあの両親と食事をするっていうようなことは今までなかったし、あの自分の気持ちを伝えられたことをもうチャンスだったかなと思っています。あとですね、その時にですね、私はあのもうなんかすごい状況を見ながら、もしこれが最後の一日、自分にとって最後の一日だったらどうするだろうって思ったんですね。でそう思ったら、自分が小さい頃から行ってる神社にお参りしてお礼を言おうって思ったんです。で そっちの神社の長岡の自宅を出て神社の方に向かいましたら、あのそこはあの結構大きい神社なんですが、あの被害がすごいんです。であの灯籠とかもうどんどん倒れてたりして、あのいつもならあのお手伝いする人がたくさんいるんですが、当時は全然もう被害がひどくて全然その復旧できるような見通しがなかったんで、ご奉仕をさせていただきました。であの神棚とかこうにお酒の瓶が積んであったりするんですが、そういうのがみんな倒れててガラスだらけになってるんですね。であのそういうのを片付けてる時にふとなんかすごいあの幸せな感じを受けたんですよ。でもう私はそれができたから、その時はもう亡くなってもいいって思ったんです。あの なんでそう思ったかわからないんですが、そうするとその逆の気持ちっていうのが起きてきて、今のこうやってる一瞬一瞬を楽しもうって今思ってるんです。あの亡くなってもいいって思うと逆な気持ちが湧いてきたんですね。あの現在の一瞬一瞬を楽しむと思い出したんです。それからですね、あのやっぱりそう思って生きてますと毎日幸せなんですね。でひとりさんの言ってるようなついてるついてるとか、あの感謝してますとか、あの人の幸せを祈るっていうようなことをやってますと、どんどんどんどん幸せになってきます。それであの事業ですとか、あのパートナーシップですとか、ほとんどうまくいってくるんですね。であの今私があのお伝えしたいやりたいことは、人の幸せを祈り出した時にあのすごく歯車がうまく回るようになってきたんです。あの誰かのために、誰かに気づかれないように祈る、あの幸せを願ってあげるっていうことをすると、どんどんどんどん自分が幸せになってくるんですね。あの一番それが今あの私が体験した中であの自分が幸せになった理由じゃないのかなと思います。でもうこれからはですね、あの一人でもそういうあの私みたいに幸せな人が増えていけばいいと思ってますので、あのついてる神社に行くことも一つの方法なんですが、寺子屋に来てもらうということで、あの顔に艶を出したりとか、髪の毛をピカピカさせたりとか、こんな派手なアクセサリーつけたりとかするとあの本当に幸せになってくるんですよ。あの最初ついてる神社に行った時はですね、本当に信じられない、何言ってるのみたいな感じもあったんですね。あの信じられないような感じなんですけど、本当にシンプルだと思います。現状に感謝する、それを私はあの船で拿捕されそうになった時に、あの寺泊まりに帰りたいって、帰れたらもうどうでもいいみたいな、あの現実の生活が一番幸せっていうことに気がつきました。普段の生活が一番幸せって、あのいつも食べてるご飯 とか、いつも飲んでる水とか、いつも見てる景色とかって、そんな当たり前のことが幸せなんです。苦しいことを経験するとそういうことが感じられると思います。それがひとりさんの言う神様のプレゼントかなって思ってます。私のこんな話、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。